もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤瑞穂が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。現在横手市議会ではより開かれた議会を目指し、議員が一丸となって議会改革に取り組んでいます。その活動の一環として、議員が直接市民の皆さんに議会の活動状況や審議内容を報告する議会報告会、意見交換会を開催しています。5回目となる今回、7月19日から29日までの間、各地区会議との共催により市内18カ所で開かれています。さて、今回のもっと教えて横手市議会は、会場の一つである横手地域の三三横手からレポートでお届けします。今日は7月20日水曜日です。議会報告会、意見交換会が行われている三三横手に来ています。議会報告会、午後7時から始まり、現在は8時45分。この議会報告会、意見交換会は一部と二部に分かれて実施されています。一部では3月定例会で予算が減額となった横手アリーナ建設事業と横手農業創生大学事業について、どんな審議がなされたのか50分かけて報告がありました。その後、二部では横手市の課題について市民の皆さんと活発な意見交換が行われました。それでは横手市議会の議員の皆さん、参加した住民の皆さんの声をお聞きください。それでは会の班長を務めた塩田勉議員にお話を伺います。お疲れ様でした。
ご苦労様でした。
会が終わって率直な感想をまずお願いします。
はい、今日で2日目ですが、西地区の皆さんからいろいろなご意見いただきました。また新しい提言もいただきました。徐々に5回目ですが、ようやく慣れてきていい会になったなというふうに思っています。
本当に3月定例会の報告には賛成反対の意見も活発に出ましたし、また身近な意見として市からの配布物の多さなんてことも言われておりましたね。この意見や報告などをどのように受け止めましたか？
はい、皆さんからいただいたご意見なりは、私どもで、精査して、行政に直接問い合わせすること、それと機会は機会でいろんな議論ありますので、機会で進めなければできない提言と2つに分けてですね、後で、この皆さんからいただいたご意見に対して地区会議の方々にご報告申し上げるという形になろうと思います。
今回およそ30人の住民の方が参加していて、用意された椅子が満席になっていましたが、これについてはどうご覧になりますか？
はい、おかげさまでですね、30人という大きな人数の方々に出席いただきました。しかも夕飯時のですね、非常にお忙しい中を出席してもらったということで、改めて感謝を申し上げたいなというふうに思います。もっともっと大勢の方々にですね、出席してもらって、普段考えていること、疑問に思っていること、また要望したいことなどをぜひね、この機会に、次の機会に、ご意見いただければありがたいなというふうに思っています。
本当にお疲れ様でした。お話を伺ったのは塩田勉議員でした。
はい、ありがとうございました。
それでは横手西地区市民会議議長佐藤健一さんにお話を伺います。まずはお疲れ様でした。
はい、どうもお疲れさんでした。どうも。
今回率直にいかがでしたでしょうか？
うん、これまで同様やっぱり議会の皆さん方と地域の市民の皆さん方が直接意見を交換するというのはこれなかなか機会が少ないものですから、そういう意味では非常にいい企画だなというふうに思って、さらなる充実を期待しています。はい、
今回本当に住民の皆さんからも活発な意見出ましたがどうでした？
そうですね、あの毎回あのそれぞれの町内会あるいは地域の実情にあったあるいは横で全体を睨んだ課題なり問題点を指摘をする、あるいは質問をするというのが毎回ありますので、まあ、そういった点では本当にあの参加してくれた皆さん方の意見というのは良かったなというふうに思ってます。はい、
今回西地区会議から横手市の借金について事前に質問が出されていましたが、
はい、あのこれはですね、あの市民会議で今日の交換会に先立ってそれぞれの市民会議に結集されている町内会から意見があったらあるいは質問があったらぜひ事前に出すようにという連絡をいたしました。でそれをもとにあの議会の方で準備をされると思いますので、あの当日あの非常に内容のある話が進むのではないかという取り組みの結果であります。ね、
この質問に対して議員の方からの受け答えというのはどう感じましたか？
そうですね、やっぱりあの議員の皆さん方もあの市民の方々からの意見はやっぱりぜひ聞きたいというふうに普段から思っているんだなということを改めて思いますよね。そしてそれがただ意見を聞くだけではなしにあのしっかりやっぱり行政の方に伝える、あるいは要望をする、あるいは行政と一緒になって解決をする、そういう姿勢がやっぱり今回の交換会の中で、まあ、毎度のことでありますけれども見られるなということで、議会の皆さん方の質の向上にも議会の改革にもつながっていくのかなというふうに思って大いに期待をしています。はい、
では今後この議会に期待することを具体的にお願いします。
そうですね、あの議会への期待というのはやっぱりあの地域の課題というのは今いっぱいあります。でそれはやっぱり行政自体は、まあ、財政上なかなかできないもの、それが組織の体制上なかなかできないものもたくさんあります。でそれがやっぱり市民会議という形になって現れているわけですので、やっぱりそういう地域のそういう課題をあの直接やっぱり議会が受け止める、あるいは聞き取る、でそういう活動を日常不断の中で議員の皆さん方がやる、そういうことがとっても大事だなということで、そういったことを考えますとね、やっぱり今日のような議員の皆さん方と地域住民が一緒になってあの議論する、あるいは意見交換をするというのはやっぱりこの上ない大事な機会だなと思って、本当に良かったなと思ってますよ。はい、
本当に活発な意見も出て私も勉強になりました。お話を伺ったのは横手西地区市民会議議長佐藤健一さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いて校長分科会の土田裕樹議員にお話を伺います。より広く市民の声を聞く活動をする校長分科会が去年の11月に発足したんですが、発足後初めての意見交換会となったわけですが、今までと何か変わったんでしょうか？
ですね、一番大きく変わったのは今までは議会から一方通行の一方的な報告が多かったんですが、それを今回2部構成にしまして、一部はさっき申し上げましたアリーナ等々について議会報告半分、その後は市民の皆さんとざっくばらんな、それこそ膝を交えての意見交換する場を設けた。これでですね、本当に議員も本音をしゃべれる、市民も自分の問題を我々に教えていただく、本当にいい意味での意見交換ができたのではないのかなと思っています。
本当に私もこの回初めて来ましたが、本当にこう一方通行ではなく対話型でしたね。
はいはい、多分市民の皆さんが出席するのは、私は一言でもここで発言していただきたい、何でもいいから発言していただきたい、それがモットーですし、それが理想なんです。 ただ残念ながら今今年始まったばかりですけども、約半分ぐらいの市民の方々しか発言できなかった。もっともっと多くの市民の老若男女発言してお互い意見交換できればいい横手市ができるのかなと思っていますし、それがひいては議会の活性化につながると思っています。
それでは今後の広報そして校長活動について意気込みなどをお願いできれば。
今議会報告をメインにやってますけれども、私校長の方ではもし、ご要望があれば PTA でもいいし婦人会でもいいし、さまざまな各種団体に出向いてですね、夜もしかしたら一献傾けながらでも膝を交えながら、意見交換できればこれが理想なのかなと思ってますんで、皆さん方からぜひお声掛けをお願いしたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。お話を伺ったのは校長文化会土田祐樹議員でした。お疲れ様でした。は
い、ご苦労さんでした。
毎週第2第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は市政や議会について意見交換を行う議会報告会意見交換会について、会場の一つである三三横手からレポートでお届けしました。議会報告会意見交換会は7月29日まで開催されています。今後の日程など詳しくは7月15日発行の議会だより、または横手市のホームページをご覧ください。市民の皆さん、ぜひ議会報告会意見交換会へお出かけくださいね。この番組は翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。